新年最初の日曜日、主日礼拝を迎えました。とは言いましても、もうとうに三が日も過ぎておって、今日は1月の7日ですから、最も遅い新年のご挨拶になっております。教会のカレンダー、暦に敏感な方なら、今日のこの主日のタイトルを見て、あれ?って思ったかもしれません。大抵の場合、一年最初の礼拝っていうのはですね、献言主日っていう名前がついているんですね。ところが今年はそうなってないんであります。まあ、厳密に言うと、献言主日を今年は飛ばすことになっておるんであります。で、新年最初の福音、今読まれ聞いたこの福音は、イエス様の洗礼のお話になっていたわけであります。ちょっとこのあたりのことをまずは皆さんにお話をしたいなと思っているんですが、教会ではですね、献言主日という言い方をして、年が明けて最初の日曜日にこの主の献言、神様が現れいでるという出来事を思える礼拝するんですが、厳密に言うとですね、この献言日というのは日曜日とは限らないで、1月の6日なんですね。世界的に1月の6日という日が献言日、エピファニーと言われる、日になっておって、でも、その普通の平日に教会に来て礼拝するのは大変難しいので、多くの教会ではですね、最初の日曜日にこの献言日を、あてがうわけなんですが、今年の場合はもうとうにこう1月6日を過ぎて7日にこうなっておりますので、今年は献言主日という教会歴は飛ばすことになりまして、最初の日曜日がその次の、主の洗礼を覚える日曜日になったわけであります。この献言日を今年は飛ばしたというわけではないんですけど、せっかくですので、この毎年献言の日曜日に読まれる旧約聖書の言葉をまず皆さんと一緒に聞いていきたいなというふうに思います。それはイザヤ書60章のこのように語られる御言葉です。きっと聞き覚えのある方も多いんではないでしょうか。起きよ、光を放て、あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。しかしあなたの上には主が輝きいで、主の栄光があなたの上に現れる。国々はあなたを照らす光に向かい、王たちは差し出るその輝きに向かって歩む。光が放たれるのであります。主の栄光の輝きが世界を照らす、このようにイザヤは予言をしています。昨年末から年初にかけて、教会の暦はアドベントからクリスマス、そして主の献言、このように移りゆくわけですけれども、この移りゆきを、移り変わりをですね、光の明るさにちょっと例えてみようと思います。太閤節にはアドベントクランツというもう一つの飾り物があって、一週間過ぎるごとにろうそくの火が一本ずつ増えて行く、暗闇が少しずつ明るくなって ていく時期でした。でクリスマスになると主の栄光が光り輝き出すんであります。グロリアを賛美して私たちは御子イエス・キリストの誕生をお祝いしたのであります。そして権限日には先ほどのイザヤ書の60章にあったように世界を照らす主の輝きを私たち仰ぎ見るのであります。ですからほんのりと薄暗かった光から年が明けて世界を照らす光へと輝きは広がっていったのでございます。今年は年明けとともに大変な事件が起こっていて私たちの心もそれで覆われたような感じがいたしますけれども、まあ、毎年、まあ、日本ではですねお正月に御来光を仰ぐとかあるいは初日の出を、まあ、拝むこういう習慣があるわけでございます。でそのことを思うとですね年が明けて今日最初の日曜日この主の日に光の御言葉を聞くというのは日本で行われるこの初日の出の感覚初御来光を仰ぐという感覚に近いものがあるなということを思うのであります。で今日の先ほど読んでいただいた旧約聖書の朗読箇所はこれ権限の日の言葉ではないんですけれども光が輝き出てたいのが皆さんも気づかれたのではないでしょうか。創世記の朗読箇所でした。それもまあ新年最初にふさわしい第一章第一節聖書の第一巻の第一章第一節から今日は旧約の御言葉を読んだのであります。大変まあそういう意味では新年にふさわしくすがすがしい思いがいたします。神は言われた光あれこうして光があった天地創造が始まった時のまさしく最初の光です。昨年のクリスマスは12月24日が日曜日にあたりましてですねクリスマス行事が同じ日にいくつも、まあ、重なったわけでありますがそれでも日付が変わって午前0時12月25日の深夜の礼拝も行うことができました。まあ、真夜中の礼拝ですので、少人数なんですがそれでも20人ぐらいの方がいらっしゃいましたが礼拝堂の照明を全部落として暗闇の中ろうそくの炎だけで礼拝をいたしました。そしてそこで聞く主の御言葉はヨハネ福音書の1章1節からでございます。はじめに言葉があった言葉は神と共にあった言葉は神であった続いて暗闇の中でこのような言葉が告げられます。言葉のうちに命があった命は人間を照らす光であった光は暗闇の中で輝いている言葉命光この三つの単語はすべて一人の人イエス・キリストを指し示しています。 クリスマスは終わりましたが、今日も光が輝きました。そして主イエス様が洗礼をお受けになる出来事から今日の福音は語られております。言葉、命、光としてのイエス・キリストが洗礼者ヨハネから洗礼を受けるという出来事でございます。今日この日、この出来事は私たちに何を語りかけているのでしょう。暦が変わった、もうクリスマスではありませんよ、お正月も終わりましたよ、そういう季節の移り変わりだけを告げているわけではないはずです。もしそれだけだとしたら、この出来事は神の御言葉にはなりません。私たちはここから今日、主の御言葉を受け取っていくのです。イエス様は洗礼者ヨハネからバプテスマをお受けになったわけですが、マルコ福音書、今日のところですが、それを見るとですね、そのあたりをマルコは実に淡々と、というかさらりと書いています。事実だけをたった3節で書いております。で、マルコはですね、イエス様が洗礼を受けたということよりも、このイエスに洗礼を授けたヨハネという人物について、むしろたくさんここで書いているんですね。で、マルコがなぜそのようにしたのか、なぜイエスよりもヨハネの、洗礼者ヨハネのことを書いたのか、それはヨハネが一体何の目的で洗礼を授けていたのかということをはっきりとさせたかったからだと思うのです。4節にこのようにありました。洗礼者ヨハネが荒れ野に現れて、罪の許しを得させるために悔い改めの洗礼を述べ伝えた。罪の悔い改め、そして許しのための洗礼、これをヨハネは人々に施していたのであります。これが目的でした。その悔い改めと罪の許しをのための洗礼を受けようと、人々が並んでいる列の中にイエス様がいたのです。言葉であり、命であり、光であるイエスが悔い改めと罪の許しの洗礼を受けに来たんです。私よりも優れた方が後から来られる。私はかがんでその方の履物の紐を解く値打ちもない。ヨハネがそう表現したイエスご自身が今ヨハネの前に立って、ヨルダン川に体を浸そうとしていたのであります。マタイ福音書はですね、マルコよりももう少しそのあたり会話を載せていてくれるんですが、マルコはそれを文字に表さなかったんですけど、マタイはですね、こういうふうに書いています。イエス様の言葉、今は止めないでほしい、正しいことをすべて行うのは私たちにふさわしいことです。ですから洗礼者ヨハネから罪の悔い改めの洗礼を受けるということは正しいことなんです。イエス様はこうおっしゃってる。言葉であり、命であり、光なるキリストが乙女マリアから生まれ、肉をまとったのです。ベツレヘムで生まれ、人間イエスとして誕生しました。今ヨルダン川で洗礼者ヨハネから罪の許しと悔い改めの洗礼を受ける。これによって主イエスは霊的にも 人間になられたのであります。ちょっと変な言い方に聞こえるかもしれませんが、これによってイエス・キリストは人の子となったのです。私たちと何ら変わらない人間になったのであります。神の子でありながら人の子となったんです。教会で行われる洗礼というのは、これは私たちが神の子とされるための洗礼なんですけど、イエス様の場合それとは反対のことが起こった。あえてそういう言い方をしてみました。まあこういう言い方をすると洗礼について誤解されかねませんので、これを強調するつもりはないのですけれども、罪のない神の子イエスが罪の悔い改めの洗礼を受けたわけですから、イエス様は肉を取る、肉をまとって体を持つという人間に合わせたという肉体的なことだけではなくて、霊的な意味においても人間となられたのです。このあたりのことをですね、パウロがちょっと書いているので、それをご紹介をしたいと思うんです。フィリピの手紙の中で、ちょうどパウロの時代の人たちがもう歌にして覚えていたようなお祈りの言葉なんですけれども、それはこういうふうに語られます。皆さんも聞き覚えがあると思うんですが、キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。この歌に現れているイエス様のへりくだりっていうんでしょうか、それがこのイエスの洗礼に現れていますよね。イエス様のへりくだりの姿がここにあるわけですが、今日の福音書の残りのテキストを見るとですね、それだけで終わってないことがわかります。聖霊が降り立ったのです。そして天から声が聞こえたのです。あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの。イエスの洗礼を父なる神様がこのように祝福されているんです。ヨハネから洗礼を受けたこと、これを神様が良しとしておられる。神様にとってこれも喜ばしいことである。ここに大いなる祝福が届けられているんです。教会で授ける洗礼、ひざまずき父と子と聖霊の御名によって受ける洗礼バプテスマ、私たちが受けた洗礼、ここで行われるすべての洗礼は例外なくこの洗礼であります。神様の前に罪を告白し、悔い改めひざまずいてそれを受けるとき、その人の上に聖霊が下るのであります。その出来事を神様が喜び、祝福が届けられるのであります。まさしくそれはイエス様が受けた洗礼と同じです。このように洗礼は神様からいただく祝福であり、大きな喜びでございます。 洗礼を授かっておられる皆さん方は、今日そのことを一年最初の礼拝で確かめていただきたい、このように思います。昨年は市ヶ谷教会で7名の方々、大人と幼子たちが洗礼の恵みをお受けになられました。今年もこの大いなる神様の祝福の出来事がたくさん起こされますように、そのために市ヶ谷教会での礼拝が今年も用いられていくことを願ってやみません。お祈りしましょう。愛する神様、言葉であり命であり光であるイエス・キリスト、そのあなたの御子が人の子となられ、私たちにあなたご自身を表してくださいました。どうか今年一年の最初の礼拝で、私たちにあなたの大きな恵みをお与えください。そして喜びとあなたの祝福を受けて、新しい年の歩みを始めていくことができますように、救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。